時刻はお昼1時30分となりました。6月3日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学の3回生原光太と世界遺産推進室の
小林隆です。
でお送りしていきます。6月の第1週の放送は、久しぶりに、彦根市役所の屋上よりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。というわけでお久しぶりです。
お久しぶりです。
と僕自身がですね、あの4月の第1週の放送の時に、あの学校の何か行事と重なって、僕が来ることができなくて
残念でした。
それで5月の第1週は休日でしたっけな。
そうなんです、市役所閉まってたんですよ。
それでちょっとできなかったということで、本日お会いするのは、2度目、一番最初の時が
3月でしたね。
そうです、3月始まった時のなんか写真撮影かなんかのタイミング で
FM のスタジオでお会いさせてもらいました。
あ、そうです、第1回の放送の時も小林さん来ていただいて、
はい、楽しいあの放送でした。
よかったです。というわけで本当に久しぶりなんですけれども、今日の天気はあいにくの雨。
そうなんですよ、雨が降ってるんでちょっとあの寒いんですけど、でもお城は見えますね。
そうですね、これだけ近いとさすがにこれだけ天気悪くても見えはするんですけども、なんかここから見ると、天秤櫓について、はい、僕何回か杉原さんから教えていただいて、その時教えていただいたのが、アルプラザからなんですけど、うん、アルプラザからだとそれがよく見えないんですよね。
なるほど、
天秤櫓が。でもここからだったら見えるなっていう風に
近いですからね。
あの角度の問題で、あ、ここからなら見えると思って、
はい、
なんか見え方ちょっと似てるんですけど、それでもまあなんか違うとこあって、なんか何の理由とかないんですけど、ちょっとだけ嬉しくなりましたね。
嬉しいです。いやいや、本当にここお城を眺めるにはいい場所ですの で、
そうです、ね、
リスナーの皆さん、ぜひとも市役所の展望ロビー、はい、来ていただきたいです。
エレベーター2つあるうちの右側ですね、ですの方を使っていただいて、
そう、専用ボタンを押していただければ展望ロビーまで来れますので、
はい、綺麗なところでなんかピアノとかも置いてありますんで、
そうですよね、
興味ある方はちょっとぜひ見ていただきたいなというふう
に
思います。
お気軽に来ていただきたいと思います、
はい、というわけで、ちょっと今週はですね、レギュラーメンバーである杉原さんがちょっと所要でお休みなの で、
ね、
1時間丸々小林さんとお話しさせていただくんですけれども、
はい、
まあ、せっかくと言いますか、行政というか、専門というかの方がね、とお話しするので、ちょっと聞いてみたいなって思ってたことがありまして、
はい、どうぞ。
登録状況といいますか、その全体のそのさあ登録したいって思ったところからを 0% として、さあ登録されましたっていうところを 100% とした場合に、現状ってどのあたりにいるんですかね。
なるほど。じゃあまず最初に、はい、今年の一番大きな目標がどこにあるのかから確認していった上で、はい、全体の何パーセントっていうところを明らかにしていきましょうか、
はい、
今年彦根城の世界遺産登録で一番大切な目標って何かご存知ですか。
まあ、何回かお話聞いてると国内推薦っていうのが、うん、まあ、大きな節目になるのかなっていうふうに。
そうなんです。今国内推薦って言っていただきましたけれども、今年度中に日本政府から彦根城を世界遺産に登録するための推薦書を、はい、ユネスコに提出していただく、
はい、
これを国内推薦と言っているんですが、
はい、
これが一番の大きな目標です。
もう全体の中でも一番大きな壁っていうことですかね。
いや、ここがね、多分私としては一番の大きな正念場ではないかなと思っています。
はい、
今から約30年前に彦根城は、世界遺産の暫定リストになって、
はい、
日本国内の世界遺産候補にはなったものの、
はい、
その後全然動きがありませんでした、
はい、
だから、10% ぐらいのところまでは来てたんだけど、なかなか 10% からパーセンテージが上がらなかった、
すまなかったと。
ところが、去年 事前評価、イコモツの事前評価っていうのを受けさせていただいたら、はい、彦根城にはどうやら世界的な価値がありそうだと、ポテンシャルがあるということを認めていただいた上に、その価値を守るための保存管理の体制だとか、はい、また地元の取り組みには大きな問題点がないという非常に嬉しい、はい、コメントをいただいて、そこでパーセンテージがぐっと上がったんですよね、
はい、
で今年ようやく国内推薦を迎えることができた、はい、でもし今年国内推薦をうまくしていただければ、このあと来年にイコモスの現地調査を受けて、そして2年後には世界遺産委員会で彦根城の世界遺産の登録が審議され決まると。
なるほど、
そこがまあ頂点、一つの頂点だとすれば、はい、もう我々は半分 50% 以上、
はい、
60% くらいのところまでは来てるんですね、
はい、
でこれが実際に日本政府から推薦書を提出していただければ、このあと2つの段階、
はい、
イコモスの現地調査と世界遺産委員会での審議ですから、
はい、
もうそうなれば 80%、 90% になってくるので、
なるほど、
今 60% を超えたところにいるんじゃないかなっていうふうに思っています。
なるほど、はあ、思ったよりも進んでいますね。
そうなんですよ、私が今から十数年前に世界遺産の仕事に関わった時にはダメじゃないの、もう諦めた方がいいんじゃないのって言われてましたから、
はい、
その時に比べれば、いや全然全然、パーセンテージ上がってますよ。
本格的にそのなんて言うんでしょう、世界遺産の登録を目指す動きっていうのが出てきたのはいつ頃なんですか。
これがですね、あの今から約30年前に、世界遺産の候補になったとき、実は彦根市は主体的には関わってなかったんです
、はい、
世界文化遺産については文化庁というお役所が、
はい、
日本国内の価値のある資産を選んで、候補にしていただいた。
あ、その国全体というか、その大きなところで日本全国熱をピックアップして、
そうです、
これなんかどうみたいな
風に選んでから、地元に選んあの世界遺産の候補として選んだからよろしくねっていう連絡があったっていうのが初期の段階なんですよ。
なるほど。
ところが、平成18年19年に、
はい、
じゃあ次の候補をもうちょっと選んでいきましょうという時にやり方が変わって、はい、国が勝手に選ぶんじゃなくて、
はい、
世界遺産にしていただきたいと思う地元が動いてこそじゃないかなってなってから風向きが変わりまして、
なるほど、
彦根市も滋賀県と一緒に世界彦根城の世界遺産に取り組んでくださいという雰囲気になって、急に言われたもんですから、
はい、
戸惑いの時間があったんですよね、
はい、
だけど、
はい、
ようやく平成26、7年の頃からちょっとこれ本腰入れてやらなきゃいけないなということで、価値の証明っていうのをこうやり始めていた。
なるほど。
という話になるんですよ。
はい。
でももうその平成26、7年からもうだいぶ経ちますんでね。
そうですね、26、7だとも
う10年ぐらい経ちますからね、
はい、
ところが彦根の場合に一つラッキーだったのは、
はい、
世界遺産になるための、やっぱり課題って3つあるんですよ。
3つ、
原さん、あの言えますか、3つの課題。
3つですか。なんか現存というか、あの形がしっかりとないと、
うん、
その文化遺産にはなれないみたいな話、うんうん、一度聞いたことあります。
要するにちゃんと保存管理されているということですよね、
はい、
保存管理がしっかりされているということ。あと2つ、
前どっかで見たことあるのは、その地元の人たちの意識というか。
そうです、そうです。世界遺産を支えているのは地元の方々です。だから地元の方々がちゃんと主体的な取り組みをしているのが大事ですっていうのが、あの2つ目の、取り組みですよね。それからもう一つは根本的な話なんですけど、
はい、
世界的な価値があるかどうか。
あ、はい、
だから価値の証明、保存管理体制の整備、それから地元の取り組みです、
はい、
で実は彦根城についてはこの保存管理の取り組みというのが非常に古くから行われていたところで、昭和30年代にもう彦根城は、中堀より内側のエリアが国の特別史跡に指定されたり、
はい、
天守が国宝に指定されたりと、
ね、
文化財保護法に基づいて守る体制はしっかりしてきた、
はい、
でまたお城の周りの城下町については昭和60年代ぐらいからですかね、平成に入ってから、都市計画や景観計画で城下町らしい風情を守ろうという動きが起こっていた、
はあ、
だから世界遺産の動きをする前から実は保存管理体制というのは彦根については整えられているので、
まあはい、
それをベースに世界遺産にチャレンジすればよかった。 だから普通だと世界的な価値のあるものを守るために新たな規制を設けてで守っていくという流れになるんですけど、彦根の場合にはもう守る体制ができていて、そこをあの価値があるかどうかというところを検証し始めたという、他のところとはまた逆のパターンで動いてたんですね。だからよく世界遺産になるとなんか規制が厳しくなるんじゃないか、住みにくくなるんじゃないかって言われてますけど、はい、彦根城に関して言えばもう規制はすでに整えられているので、
必要な分はもうされているから普段通りというか今まで通り
普段通りの暮らしを守っていくという、はい、実は日本国内の世界遺産で非常に珍しい取り組みになるところになります。
なるほど。はあ、ちょっとそういったところのね、僕らというか市民らがそのどういったことができるかっていうのはちょっとこの番組の最後の方でまたちょっとお話しさせていただきたいなっていうふうに思います、はいはい、というわけでちょっとね、あの1曲目の方参りたいかなって思います。1曲目は、家入レオの空と青です。どうぞ。ただいまお送りした曲は、イレイリレオで空と青でした。ちょっとね、先ほどは、登録状況についてちょっとお聞きしたんですけども、じゃあ今回というか、今はじゃあ、どこら辺からどこら辺までが具体的に、その、世界遺産というものというか、という概念を持つのかというか、の範囲になるんですか？
世界遺産に登録したいと考えている範囲についてはこれまでいろいろと揺れてきたんですよ、はい、その時のコンセプトが変わるたびに範囲が変わってきたんですけど、はい、今の段階では彦根城の中堀より内側のエリアを世界遺産に登録したいなというふうに考えています、
は
い、
なるほど。中堀から内側っていうと大体何が含まれるんでしょうか？
駅から歩いていくとイロハ松があってあそこはまだなんですよ、はいはい、イロハ松から沢口というところ入り口を入ったところから、
はい、
それから滋賀台の前のところに船町口の出口がありますけど、はい、あの辺りまであ
の辺り、はい、ああなるほど。
でなんででそこは実は文化財保護法に基づく特別史跡という、はい、指定を受けているエリアで、はい、しっかりと江戸時代の遺構が守られているエリアです。だから保存管理体制がさっきもすでに整えられているって言いましたけれど、はい、世界遺産に登録したいと考えている範囲というのはもう文化財保護法に基づく特別史跡としての指定が終わっているので、
はい、
もう保存管理体制については結構整えられているということになります。
なるほど。もうすでにその文化財保護法でその規制とかされてるからこれからかける必要はないみたいな、
はい、で問題なのはじゃあその、特別史跡として守られている範囲っていうのはどういう価値を持つのどういう場所なのかっていうところがポイントになると思うんですけど、はい、我々実は江戸時代の統治の仕組みがそのエリアで分かりますという説明をしています。
江戸時代の時の統治がその見えるというか現れているというか。
そうです。実は江戸時代の、まあ、統治といっても地方の政治の仕方なんですけれども、はい、政治は幕府が指定したお城の中でしかやってはいけませんという決まりが大前提があります、
はい、
で戦国時代までって、はい、それぞれの武士が自分の領地にお城や館を構えて、はい、それぞれ独自に政治を行ってた。
そうですね、はい、
でやり方は政治それぞれまちまちなので時にそれが衝突をして争いに及ぶことがある、
はい、
でそれが激しくなるといわゆる大きな戦が起こった。それが戦国時代でした、
はい、
だから領主たちの思惑の違いによってなかなか日本が平和に収まらない。そんなことは長く続けちゃいけないよということで江戸時代が生まれるんですけど、
はい、
江戸時代は争いを収めるためにどういう仕組みを取ったかというと、
はい、
それぞれの領主を領地から引っぺがして、
はい、
幕府が定めたお城の中に領主たちは集まって暮らしなさい、
はい、
でそこでお互いに幕府が定めた基本的な決まりに従って話し合いによってそれぞれの地方を治めなさい、
はい、
政治をしなさい。そうすると今まで 利害対立をしていた漁師たちは、はい、同じ決まりの下で政治を行うようになる。それも話し合いで政治を行うようになりますから、
はい、そうですね、わざわざ戦したり
せず揉め事はもう全然減りますよね。
それはそうですね。
だからそのお城の中に地方を治める地方政府があって、そこで話し合いによって政治が行われることによって世の中が平和になった、
はい、
江戸時代っていうのは天下太平の時代だって言われます。
そうですね、江戸200年
そうですよね。
なんか一番平和な、平和とか平和が長続きした時代みたいな。
そうです、あの世界ではパクス徳川家の時代だっていうふうに言われて注目されています、
はい、
でそのパクス徳川家っていうのは徳川将軍が強い力を持っていて全国をこう沈めていたというイメージなんですけど、
はい、
いやそれもあるんだけども、実は地方に目を向けてみると地方の城の中で合議制による政治が行われていて、みんな話し合いによって納得つくで政治を行っていたから平和が長続きしたという、実は隠されたアイテムが、
はい、
それをこの彦根城の世界遺産登録で世界にアピールしたい、
はい、
日本の江戸時代の平和というのは戦いではなく話し合いによって平和を保った、
はい、
これって結構強いメッセージだと思いませんか。
そうですね、なんか世界史とかでも治める前大抵なんか大きな戦やら争いやらが起きて結果というかになると思うんで、
はい、
そこの転換点というかその最終的な結果としてはだいぶ珍しいというか。
そうですね、特に今やっぱり世界各地で戦争が続いています、
はい、
貴重な大切な命が失われていってます。私本当に悲しいなと思うんですけれども、そういう争いをなくす教育によって平和な、社会を、実現する、
はい、
平和を作り出していくっていうのが実は世界遺産 の, やっているユネスコの基本原理です、はい、まさにその平和をどうやって生み出していくのかという一つの答えを彦根城が示すことができる。これはかなり世界的に大きな意義を私持っていると思うんですよ。でそういう意義を持っている場所が彦根城の中堀より内側、要するに江戸時代に彦根藩の政治に関わっていた人たちが集まって暮らしていたエリア、
はい、
そこがこの彦根地方の平和を生み出す一つの拠点だったところ、そこを世界遺産にしましょう。
なるほど。
そこの政治の仕組みを解き明かしていくことによって、世界で平和をもたらしていく一つの答えが見つかるんじゃないか、
はい、
そういう気持ちで実は彦根城の世界遺産に取り組んでいます。
あ、なるほど。ちょっと先ほどなんかちらっと言ってらっしゃったんですけど、たびたび変わったみたいな風に。
そうなんですよ、その時々のコンセプトによっていろんなエリアを世界遺産の候補として考えた時期があるんです。一番広かったのは、
はい、
琵琶湖全体を世界遺産にしてみたらどうだろうなんていう時期もありました。
なるほど。もうそれは滋賀県全体みたいな。
そうです、というのは琵琶湖もやっぱり世界的に見ると独自のいわゆる暮らしが行われているエリアなので、
はい、
世界遺産の値打ちがあるんじゃないの。
おー、なるほど。
ただ難しかったんですよ。
どういった点なんでしょう。
琵琶湖って昔からの風景、昔からの暮らしがそのまま保たれてるわけではないですよね。
あ、まあそうですね、なんか先週もありました、ちょうどこの辺り埋め立てられたみたいな。
そうです、埋め立てられたり道路を作ったり建物を建てたりして、
はい、
やっぱり今の暮らしが行われているところなので昔と同じ状態で保護するのが非常に難しい、
はい、
ちょっとやっぱり琵琶湖は、世界遺産にするのは難しいなという議論もありました。
ああ、そうなんですね。
それから彦根の城下町、
はい、
これも城下町としての風情が残ってるんだから世界遺産にしたらどうかななんていうことを言ってた時代もあります。
ほう。
でもこれもねなかなか難しいところがあるんですよ。
ほう。
どういうところが難しいと思いますか。城下町を世界遺産にしようと思った時に、
他の町とな大差ないというか、うん、彦根独自の特色が城下町にはないとかですかね。
そうです、まず一つは、彦根の城下町が世界的な価値を持っているという価値の証明をするときに、
はい、
例えば金沢の城下町、
はい、
萩の城下町、
はい、
日本各地の城下町と比べたときに彦根の城下町、私彦根の城下町は結構風情残ってると思うんですけど、
はい、
他の城下町を抑えて世界的な価値を主張できるところまでの価値の掘り下げがまずできてないっていうのが一つあると思います、
はい、
それからもう一つ大きな問題で、
はい、
彦根の城下町のエリアっていうのは今でも彦根の市街地として暮らしが行われているところですよね、
はい、
ビルが建ったり、
そうですね、
道路を作ったりて、とてもじゃないですけど彦根の城下町を昔ながらの姿でそのまま保つって不可能に近い、非常に難しい、
はい、
これは世界遺産ではなくてまた別の仕組みで私は守っていくべきだろうなと思うんですけど、
はい、
彦根の城下町を博物館にすることは要するに今の暮らしをストップして博物館にすることは難しいの で、
まあそうですね、
ちょっとそこは、やっぱり保存管理の点から言って難しいだろうなっていうふうに思ったりもしました。
なるほど。
そうすると昭和30年代から特別史跡としていわゆる保護され続けてきている彦根城の中堀より内側のエリアっていうのは、
は
い、もう市民としては、まあ、そこは昔ながらのあの風景あるいは様子を守っていこうというコンセンサスが取れているところなので、はい、守りやすい生かしやすいというところがありますから、
はい、
彦根の中で保存管理で、いけそうなところはやっぱり彦根城の中堀より内側のエリアだろうなというふうにあの今のところたどり着いているわけなんですよ。
なるほど。ちょっとねあのそちらの詳しい話まあその範囲、まあ、今回というか現状は内堀の
中堀、ね、
中堀の内側とそうこれからも変わるかもしれないってことはあるんですか。
まあ、可能性としてはあるんですけれども今のところ結構、はい、あの最終段階まで来ているので彦根城の中堀より内側ということでいくんじゃないかなと思います。ただねあの彦根の城下町にはあの世界遺産には登録できないけれども非常にこれは大切に守り続けていきたいな生かしていきたいなっていうものはたくさんありますよね、
はい、
例えばあの埋もれ木の矢っていう中堀より中堀沿いにあの井伊直弼公がね青春時代を送った武家屋敷が今でも残っています、
はい、
彦根って結構武家屋敷がなくなってしまったところなんですけども江戸時代の武家屋敷としてはよく守られているところです。
ほう
あの中堀より内側を世界遺産にということであれば中堀の外側にある埋もれ木の矢は外れてはしまうんですけども、
はい、
今のところそこバッファゾーン要するに世界遺産を守るために、設けるバッファゾーンの範囲にしてあって、
はい、
そこもしっかり城下町の風情を守っていかなければいけないということになっています、
はい、
やっぱり直弼公が青春時代を送った埋もれ木の矢を訪れることによってああ江戸時代の武士っていうのはただ単に戦う要するにチャンバラばっかりしてるんじゃなくて、はい、いろんな勉強をする学問をする茶道もする、歌いもあの身につけるいろんなやっぱり総合的な能力を鍛えて武士として、はい成長していったんだなっていうのは非常によくわかる場所ですから、
はい、
やっぱり世界遺産の範囲から外れてはいるてしまったとはいうものの大切に守り生かしていかなければいけないところだなと私なんか思います。
あなるほど、まあ、そうですよね、まあ、せっかく今でも残ってるんだったらこのまんま綺麗なまま保存していってなんかまあ世界遺産には入らなくてもその観光コースといいますか。
そうですそうです。要するに世界遺産を支える、施設として私は守り生かしていくべきだと思います、
はい、
でさらにねもう一つこのラジオであのお話ししたいのは、はい、芹川沿いの足軽組屋敷です。
なるほど。ちょっとそちらの話もですねちょっと時報の後ちょっとお聞きしたいかなというふうに思います。
はい。
サポーター企業でありますアクアシステム株式会社様の企業理念を紹介。
この放送は、彦根市役所の屋上よりお送りしております。この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしています。というわけでちょっとね地方の CM 挟まってしまったんですけども先ほど最後芹川沿いの足軽組屋敷っていう名前がちらっと出てきたんですけども、
はい、
僕ちょっとだけその名前に見覚えがありましてキャッスルロード道沿いにまあ僕住んでるんですけど、はい、そこからあのウェルロードの方に向かうときに歩道の途中に看板があった気がして その看板に足軽組屋敷っていう文字列見たことがある気がします。
そうです、セリバシの足軽組屋敷、そこですね。
あ、もうそのそれそのものでやってるんですね。
そうです。であそこのエリアってもうその通りは江戸時代そのまま、
はい、
それから十何棟ですかね、江戸時代そのままの足軽組屋敷が残ってるんですよ。
そうですね、そう言われてみるとちょっとだけなんか建物の作りが瓦みたいになってるっていうか、
そう昔風ですからね、
はい、
で実はこんな十何棟も足軽組屋敷が残ってるところって他ないんですよね、
その日本全国を見ても
ですか。そうですそうです。それからもう一つ得意なのは、彦根の足軽って一戸建てに住んでるんですよ、はい、庭付き、それから門付き、はい、それから四部屋かな、基本四部屋の、平屋の一戸建てをもらってる、
はい、
私昔新潟県の柴田というこれもやっぱり城下町なんですけど、はい、行った時に城下町の外側に足軽長屋っていういわゆるこう長い家に何人もの人たちが住むいわゆるアパートのようなところに住んでる足軽長屋というのを見させてもらったことがあります、
はい、
で柴田の足軽というのは名字も持たない農民と同じような存在として位置づけられていた、
は
い、ところが彦根の足軽というのはちゃんと一戸建ての家ももらうしちゃんと当然名字も持っているし、
はい、
足軽っていうとどういうイメージがありますか。
そうですね、その歴史の授業とかだとその戦戦いの時に、はい、こう真っ先に槍持って突撃していくみたいな、
う
ん、そのいわゆる一般兵みたいなイメージがあります。
ね、ところが江戸時代には戦いが全くありませんので、まあ、足軽たちは、まあ、軍事訓練は定期的にやるんですけれども、
はい、
日常的には城下町やお城の番所に詰めて警護をする、
はい、
で施設が壊れたらその施設を直す、時と場合には、いろんな計算をしたりして帳簿付けをする、
ほう、
行政実務を担う非常に重要な存在だった。
へー、なんかそこまでその政治に割と深く関わ
る、政治には、ね、残念ながら関われないんだけども町の行政、
あ、
行政には足軽がいなければ彦根の城下町や彦根の領内の行政は回らないぐらいの非常に重要な働きをした、はい、
なるほど。
ここもね、世界遺産に登録したいと思っている範囲じゃなくてバッファゾーン、はい、の範囲に入ってるんですけども、
はい、
ここもやっぱりね、世界遺産彦根城に関わる重要な施設としてやっぱり皆さんには大事にしていただきたいですし、はい、また見て勉強もしていただきたいなと思います。
あ、なるほど。
今でも一軒だけ中をこう見学できる施設があります。辻番所のある足軽組屋敷なんですけど、
はいはい、
そこは地元の方々が、こう管理をしてくださっていて、はい、中にも入れますので、
へ、
ぜひとも見に行ってほしいなと思います。
なるほど。それはどこのあたりですかね。辻番所
夢京橋キャッスルロードの突き当たりをまっすぐ進んでいくとあります、
は
い。
はあ、なるほど。
あとは案内板がありますので、はい、その公開しているその案内板をこう頼りにしながら行っていただいたら楽しいですよ。
あ、なるほど。
結構セリ橋の足軽組屋敷でどんつきがあったりとか鍵の手に曲がってたりとかしてて街の中探索するのも楽しいですんで。
お、どんつき、
どんつき、要するに突き当たりもうそこから前に進めないよ、はい、というのをどんつきって言うんですよ。
突き当たりとかではなく、
そう、要するに城下町っていうのは防御止血をしっかりしてますからもう楽々移動はできない、
はい、
こう曲げられたり突き当たってもう一回戻らなきゃいけなかったりだとか、
はい、
いろいろとこう歩きにくい工夫がされてます。
あ、 そうなん
ですね。それが足軽、セリ橋の足軽組屋敷に行っていただくとよくわかります。
へー、そんな風になってて暮らしづらくなかった。
いや、江戸時代の城下町って基本的に暮らしにくいんですよだって暮らしやすかったら敵が攻めてきた時に簡単に落ちるじゃないですか。
まあ、確かにそれはそうですね。
でちょっと話はずれるようなんですけど宿場町、
はい、
例えば彦根であれば中山道の高宮宿と鳥居元宿っていうのがありますけど、
はい、
高宮や鳥居元に行っていただくと分かるんですが宿場って遠くまで見通せないんですよ。道が曲がっていて、
ほう、
実はまっすぐなようでいて宿場の道っていうのはくねくね曲がっていて、はい、前をと見通すことができない。それもやっぱり防御上の工夫です。
あ、そう
ですね。敵が攻めてきた時宿場で例えば戦いをするときにま、はい、っすぐ見えちゃったら鉄砲や大砲を打ち込まれて終わりですけど、
あ、まあ、
くねくね曲がっていればどこに、守備兵が潜んでいるかわからない、
はい、
やられるかもしれないってやっぱ緊張感があるので、
はい、
江戸時代の、城下町にしても宿場にしてもやっぱり守る工夫、それもさりげないです、 気づかないでしょ。
そうですね、普通にこう歩いててあここ攻めづらそうだなって思ったことない
です ね, ですね。でも実際にその気で歩いてみるとあれここ曲がってるし遠く見通せないじゃない、
はい、
すごい巧妙な工夫がされているのが江戸時代の町で、それがアッセリ橋の足軽組屋敷に訪れていただくとよくわかります。
あ、そう、
世界遺産にはなかなか登録難しかったんですけども、やっぱりそこも江戸時代の城下町ってこういう場所だよっていうことを学べる、私素晴らしい場所で、足軽組屋敷が日本国内で一番よく残っている彦根のやっぱりセリ橋足軽組ってもっともっとこう脚光を浴びてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。
へー、その話は初めて聞きました ね, ね
これね、昨年度かな、あの世界遺産で城下町ウォークっていうイベントをやったことがあるんですけど、
はい、
その案内してくれた三尾さんにこうついて歩いてみると本当にね歩きにくい、あの先頭行く三尾さんについていくのがやっと、あ、三尾さんどこ行ったんだろうかって気を抜くとすぐ見失ってしまうような巧妙な街 の, あの通りの設置がされていて楽しかったです。
そうなんですね、はい、ちょっと意識したことなかったですね。いやいやいや、
あのだから彦根の街って私昔から思うんですけど非常にポテンシャルの高い街で、
はい、
こう自分のアンテナを伸ばせば伸ばすほどいろんな知恵や工夫が見えてくる。
あ、
それが実は江戸時代の人たちの知恵や工夫で、
はい、
私たちがもう忘れてしまった気づかなくなってしまった江戸時代の人たちの賢さっていうのを体感できるのがこの彦根の町なんで、そんなところも彦根城の世界遺産登録に合わせて我々が再認識、はい、再確認、まあ、多くの人たちに伝えていきたいですよね。
そうですね、ちょっと知っておくべきでとは言わないですけど知っておきたいなって僕は思いましたね。
そうですよ、せっかくこれだけポテンシャルの高い町なんで、はい、私はそれを守り生かさないのはもったいないなと思います。
はい、ちょっとだけ思ったんですけど、まあ、江戸時代はその平和な時代だったということで、
うん、
その防御、その宿場町も城下町もその攻められることを想定して守りやすくしていたと、仮想敵というかは何だったんでしょう。やっぱりその戦国時代の時に争いがあったからそうしたのか、それとも明確にこれがあるかもしれないみたいな目標があったのか、どっちなんでしょう。
鋭いですね。仮想敵誰だと思います。少なくとも外国じゃないですよね。鎖国してるから外国攻めてくるわけないですからね、はい、
まあ、あり得るとするならその幕府に反抗する大名かなって思うんですけど、
仮想敵として考えられていたのは国内の大名それぞれなんですけど、
はい、
しかし実はここで彦根城の世界遺産登録のコンセプトに関わる部分なんですけど、その大名自身でも勝手なことをすると幕府に睨まれて処罰をされてしまう。だから幕府から預かったお城の中で社会の平和を維持するための政治に専念させられた、
はい、
要するに反乱なんか考える暇なかったんですよ。
ほう、
だから仮想敵をやっぱり用心してたんでしょうね、反乱するかもしれないと思いつつも反乱を起こさせないような日常管理を幕府はしているので、
はい、
実際には仮想敵が、起きないまま幕末まで迎えてしまう。幕末になると幕府の統制が弱くなりますから、それぞれ大名が独自の動きをして結局幕府倒れちゃって戊辰戦争という大きな戦争が起きますよね。
そうですね、はい、
その時には実際に彦根は戦場にはなりませんでしたけれども、例えば、会津若松、
はい、
もう新政府軍彦根藩も行きましたけど、あの戦いに加わりましたけど会津若松の城下町は戦いの場になってしまった。
そうでした。
でも結局、はい、会津若松城って落ちなかったんですよ。
あ、なんかもう
天守には大砲が打ちかけられてボロボロにはなっているけれど、
はい、
全部は壊れなかった。壊れる前にまあ降伏したんですけれど、やっぱり、ね、攻めにくかったんですよ城下町って。
そうなんですね、お城って。へえ、そんなに攻めにくいんですね。
めちゃくちゃです。一回ね、今度あの江戸時代の絵図があるので、その絵図を持ちながら歩いてみていただくと、はい、結構江戸時代の道が残っていて、
はい、
でそこが歩きにくかったり見通しにくかったりします。
へ
え、どういう工夫で見通しを悪くしてたのかな、歩きにくかったのかなということをこう自分なりに発見していくと、
はい、
江戸時代の人たちの賢さに自分の頭が追いついていく、
そうですね、もう現代でそんなこと考えることなんてほぼないですもんね。
でもしかするとその中にこれからの街づくりに生かせるもの、全部は生かせないと思いますよ
そうですね、
あの不便なのはやっぱり今の生活には困りますが、でもそういう何かちょっとした工夫がもしかしたら生かせる工夫が見つかるかもしれませんね。
そうですね、まあ、ちょっと新しい街の歩き方というか、
いやいや、ぜひともぜひとも歩いてみてください、
はい、
まずは競り橋足軽組屋敷からお願いします。
わかりました、ちょっと今度歩いてみようかなというふうに思います。というわけで、2曲目の方に参ります、2曲目はそれファンキーモンキーベイビーでそれでも信じてるです。どうぞ。ただいまお送りした曲はファンキーモンキーベイビーでそれでも信じてるでした。というわけで、一番最初の方でもお話ししたんですけれども、まあちょっと僕らができることということで、うん、まあ今まで、まあ、杉原さんとお話ししてる中で、まあ実際の登録に関して、まあ、僕らが協力できることってまあないよねと。まあ、だからこそ、その、登録に際して、まあ、楽しむというか、その、盛り上がるというか、そういった気持ちを持つことは重要だよね、みたいな、ふうにお話ししてたんですけども、実際に、どういった動き、例えば、その、滋賀大生であったら、こんなことを、してくれたら嬉しいな、みたいな、ことっていうのは、あるんでしょうか。
ちょっと難しい説明をしますと、
はい、
世界遺産の大きな目標っていうのは持続可能な街づくりなんです、
はい、
世界遺産を守り生かしながらそこで暮らしている人たちが長くその場に住み続ける、
はい、
世界遺産を使いながらその街で住み続ける、できれば子供や孫の世代にもその街で住んでもらえるようにするっていうのが究極な目標です。
はい、
彦根城を守るって、結構テクニックなことがあるので、例えば、はい、市役所の文化財課の職員さんとかじゃなければ保護は難しいんだけれども、はい、彦根城を大切にする、彦根城を生かしながらこの町で暮らすっていうのは市役所職員の仕事じゃなくて、
はい、
多分皆さんがやるしていただく、主体的に取り組んでいただくことだと思うんですよ。
ほう、
だから彦根城を別にきれいにしたり崩れたところを修理したりではなくて、
そうですね、そんなこと僕らはできないですから、
でも彦根城を心の支えにしながらこの町で幸せに暮らしていく、
はい、
暮らし方は人それぞれですよね。学生さん、
はい、
お店をやっている人、公務員、はい、それぞれの立場によって取り組みは違うんだけども、はい、みんながそれぞれの取り組みをしながら彦根城を意識しながら自分たちの生活を続けていく、これが一番大事だと思います。
なるほど、それぞれ今まで通りというかの生活を送っていくと。
そうです、だから原さんって滋賀大で今勉強されてるじゃないですか。
そうですね、学
生です。勉強をおろそかにして卒業できなかったら私はいけないかなとは思うんだけれども、
はい、
滋賀大学からってお城がすごく綺麗に見えるじゃないですか、
はい、
だからちょっとしんどい時にお城を見て、あ、よし、ちょっとほっとしたかなとか、
はい、
よし、じゃあ頑張ろうかと思いながら滋賀大学でしっかり勉強していただく、これが実は、彦根城を守り生かす持続可能な街づくりの取り組み、要するに彦根で暮らす取り組みではないだろうかと思います。逆に言うと私は滋賀大学に行って勉強することはできないので、
はい、
原さんと同じことはできない。でも市役所にいて私は彦根城の世界遺産登録という大切な仕事を任じられていますので、
はい、
彦根城を世界遺産にするための仕事をすることによって私がここで自分の、生き生きとした暮らしをすることができる、
はい、
人によって違うんですけど、やっぱりここで、学びを続ける、暮らしを続ける、商売を続けるというのが私大事だなと思ってます。答えは絶対に一つじゃないんですよ。
そうですね、じゃあもう僕らはもう通学というかの時にこう見える彦根城を見て、ああとか思いつつ勉強をすると。
そうです、 だからその駅から例えば滋賀大学まで通っていただく、下宿から滋賀大学まで通っていただくときに彦根城が見えるのにそこにあるということさえ気づかず、行き来するのが私は一番悲しいですね。
そうですね。
それだったら別に別の町でもいいじゃないですか。
そうですね。最悪というか、
お城のない町の大学生の暮らしじゃないですか。
一緒ですもんね。
でも彦根には彦根城という素晴らしい、資産があって、
はい、
それを見ながら暮らしをすることができる。これはやっぱり彦根ならではの暮らし。
そうですね。
私みたいにお城好きの人間やったらめちゃくちゃ羨ましい暮らしですよね。
そうですね。珍しいですし、多分そういう人いたらそういう目的というか、
はい、
あの城の中ギリ中、
はい、
施設に通えるっていうのはものすごく貴重ですよ ね,
ですよね。世界彦根城の世界遺産登録の取り組みの中でお城というのは周りに住む人たちの暮らしを見守り続けてきた存在なんだ、
はい、
だから彦根城も我々彦根の住民の暮らしを見守り続けてきた存在で、私たち彦根の人たちの心の支えになっていくのが彦根城、
はい、
そういう心の働きっていうのを大事に守ってきたのが今までの先輩たちで、
はい、
それを我々の代次の代にも伝えていく、それを世界遺産という制度を使って伝えていく、これ非常に強いアイテムやと思うので、
はい、
その取り組みが多分彦根城の世界遺産登録で大切、その中でみんなで楽しんだり、はい、喜んだり嬉しかったりする取り組みも私は大事だと思いますよ、
はい、
楽しくなかったら辛いですよね。
そうです。もうせっかくなら楽しもうぜっていう。
そうですよ。お城を見ながらお城に励まされながら、楽しくやっていく、はい、これが一番じゃないでしょうか。
そうですね。まあ本当にせっかくならっていう言葉ですよね。
そう
ですよ。せっかくならもう楽しんだもん勝ちじゃないですけど。
そうです。きっと原さん生まれた時にまさか彦根の滋賀大学で学ぶとは多分思って生まれてこられなかったと思うんですけど。
そうですね。多分誰も思ってないと思います。
でも縁があって、そのお城を眺めながら勉強できる滋賀大学経済学部のキャンパスで学んでいるんだであれば、はい、それを最大限に生かすせっかくの機会ですもんね。
そうですね。ちょっと僕好きな言葉ではないですけど、はい、あの置かれた場所で綺麗に咲くというか、
うんうん、
があるんですけど、まあ割と僕の行動指針になっている言葉なんですけど、
そうです。
それに従うのならば、そうですね。
やっぱり自分の置かれた環境を最大限に生かして自分の幸せって掴むのがいいんじゃないですかね。
そうですよね。
無理言ってもね、なかなか難しいっすよ。
まあそれは本当にそうですね。
でその中でも国宝の天守を持ち、特別史跡に指定された値打ちのある彦根城ですから、村長さんからのお城と違います、
はいはい、
そういう、素晴らしいお城を持っている町で、暮らすことができる機会を持ったっていうのはやっぱり私幸せなことで、
はい、
せっかくそんな幸せな機会を、もらっているんであればそれを生かさないではないと思うんですよね。
そうですね。だって、僕の、ね、高校の友人、まあ、全員というか、あの僕の仲良かった友人らはもう全員別々の大学に行きましたけど、
はい、
城がある大学に行ったやつはいないですね。
いないですよね。
唯一です。
だから今年度、まあ、彦根城は国内推薦を目指していきますけど、私たちはその彦根城を世界遺産に登録する取り組みに全員が関わることは難しいんだけれども、はい、その世界遺産になる彦根城のある町で私たちがどうやって幸せに暮らしていけるか、
はい、
ということを考えていただく実は段階にそろそろ差し掛かってるんじゃないかな。みんなで一緒に、登録頑張ろうって今まで、シュプレキホールを挙げてきましたけれど、
はい、
これからそれもに加えて自分ならこの町でどうやって幸せに生きていくか、お城とどういう関係を結びながら幸せに生きていくかということを考えて、それを実行に移していく段階に彦根城の世界遺産登録って差し掛かっているのかなと思いますね。
あ、そうですね。まあ、どうやって暮らしていくか、ちょっとね、僕も将来のこと、将来というかもう数年後どうやって生活働くかみたいなのも考える時期なので、僕は、はい、あのちょっとね、そう彦根で就職できるならしたいですけど。
してほしいですね。もうお城との生活をもう、まあ、死ぬまでとは言いませんけど、
はい、
長く続けていただきたいですね。待ってますよ。
そうですね、
卒業しても、ね、残っていただけて嬉しいです。
ちょっとどんな、ね、会社どこに働くのかとか、もう本当にあのどうなるかは未知数ですけども、
いや楽しくやってほしいですよね。
そうですね。それこそ僕受験する 滋賀大学にを志望校として決めたのを受験する数ヶ月前なのでまだ卒業する1年以上卒業するまで間があるので全然どうなるかなんてもう全く分かんないんですけど、
いやまだまだ考える時間たくさんあります。彦根のいいところたくさん見ていただいて、
はい、
できれば彦根にこうやったら僕の暮らし幸せになるよなっていう道を見つけてくれると嬉しいですね。
はい、それこそね、実際にもう今日実際にその新しい歩き方っていうのを知ったの でもうこの1年でまたさらに新しくこの街について知ることがあったらまた変わりますね。
変わります変わります、発見してください。
はい、というわけで、まあこの世界遺産のために特別ではなくそのまんまこう今の生活っていうのを続けるというか、
そうです、その延長線上幸せにしていっていただけたらいいと思います。
はい、というわけでちょっと何でしょう、僕のこれからの指針の一つにしようかなというふうに、
はい、よかったです、お願いします
思います、というわけで以上のこの時間は、滋賀大学3回生の原光太と世界遺産推進室の、
小林お送りさせてもらいました
でお送りいたしました。来週は6月第2週ですのでパリアさんの2回で彦根商工会議所青年部さんの協力でお送りいたします。ぜひともお聞きください。この番組は彦根市役所屋上にて関西産業株式会社彦根急送株式会社の提供でお送りしました。